こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。先週は読書会の呼びかけをしたんですけれども、ご参加希望をね、いろいろいただきまして本当にありがとうございます。ご応募すごい嬉しかったです。やぶの中の読書会についてはおかげさまで締め切りとなりまして、相互さんとかリスナーさんとか私お会いするの初めてなので、すごく楽しみにしております。で、今ね、世界99の読書会も企画していますので、そちらもね、別途日程フィックスしたらツイッター等でまた告知したいと思いますので、ちょっと話さ1加減あんだよねっていう人よかったらぜひ教えてください。一緒に感想を語り合いましょう。で、先週の木曜日に読書会したいっていう配信をしたんですけれども、その日にね、私が読書会今まで参加したことがなくて、なんか読書会参加しようかなと思ったんです。急に思い立って。そしたらちょうど次の日にカニブックスさんで高円寺で読書会があったので、そちらに初めて参加してきたんです。読書会ってどういうものなんだろうって。で、それは今度私がやるみたいな、やぶの中とか世界99みたいな課題作があるんじゃなくて、それぞれが持ち寄ってそれぞれおすすめするっていうスタイルの、読書会だったんですが、やっぱりね、普段手に取らない、作品をおすすめしてもらってすごく楽しかったです。なんかやっぱりどうしてもツイッターとか見ててももちろんそうなんですけど、大体私が構築しているタイムラインだったりするので、結構ね、あ、これ私も読んでるなとか、皆さんが読んでる本とか映画とかって結構被ってくるんですけども、今回のね、読書会は本当に全然見てませんでしたみたいな、なんならその棚いつもスルーしてましたみたいな棚から持ってこられたね、いろんな作品があってすごく楽しかったです。もちろん趣味が近しい方もいらっしゃってね、すごく、新鮮な経験となりました。初めての読書会に向けて、これからも読書会いろいろね、参加したいなと思います。あと、リスナーさんも、もしよかったら、ちょっとうち人足りてないんで来ませんかみたいなのあれば、私伺いますので、よかったら誘ってください。では、今週も、私たち火曜日ですね、本のおすすめをしております。で、我々がネタがないときに、ちょっとね、書籍をご紹介するっていうのが定番になっているんですが、皆さんの果たして参考になっているのかどうか甚だ疑問なんですけれども、我々としてはね、すごく楽しくやってるんですよ。あきちゃんが最近読んでたサンドイッチの本だったりタパスの本ね、おすすめしてくれていたので、私も料理にまつわるね、一冊を今日冒頭の雑談でお話ししたいと思います。そちらが、山口由佳さんの世界自炊機構でございます。こちら世界のご飯じゃなくて世界の自炊に特化した内容になっているんですよね。どういった国に行っているかというと、山口由佳さんか、ごめんなさい、いろんなね、国に12カ国行ったのかな、2年間かけて。で、そこでいろんなお宅にお邪魔して、見てきた自炊の様子をまとめてあるんですが、台湾、韓国、ポルトガル、スペイン、フランス、トルコ、イタリア、メキシコ、ペルー、タイ、ベトナム、ラオスとね、12カ国行っていて、すごいこれ面白かったんです。まあ、どんなものを作っているか、男女の役割を含めて家庭内で誰が自炊を担っているのかとか、品数はどうなのか、メニューのバリエーションはどうか、夕飯を作るのにかかる時間はどうなのか、調味料は自国の文化のものだけを揃えているのか、それともそうじゃないのか、レシピの情報はどこで得るのかみたいな、そういったね、いつも決まった、なんていうんですかね、多分フォーマットというか決まった質問内容があって、それをね、多分聞かれているんだなと思うんですけれども、これ面白かったですね。なんか私たちも普段割に自炊している方が、この番組聞いていらっしゃる方多いのかなと思うんですけれども、なんかね、 普段当たり前に行っている自炊に対していろんな疑問を、まあ、世界12カ国をね、回りながら取材していくんですけど、いろんなお国柄というかお国事情というかものが見られて楽しいのはもちろんなんですけど、読み進めていくと12カ国見ていくとやっぱりね、立ち返ってくるのは自分の国のことになるんですよ。なんか毎日違うメニューじゃないといけないのかとか、こんなに調味料をね、和洋中だけじゃないじゃないですか。なんならナンプラーとかもあったりして、なんかエスニック料理とかでも対応できるぐらいいろんな調味料ってをが多分ご自宅にあるとか、あとなんだろうな、まあ私ももちろんあるんですけど、あと毎回なんだろうな、新しくてその時のためだけに作ったあったかいとか冷たいとかちゃんとしっきりしたなんか温度が必要な食事を本当にね、自分だったりとか、まあ、家族だったりが求めてるんだろうかとか、昔からのレシピでは飽き足らずに、なんか、ああ、なんか飽きちゃったなみたいな気持ちがどこから来るのかみたいな、そういった疑問に立ち返ってきて、すごく読みやすかったし面白かったです。なんか、自炊の意義を自分なりに問い直すことができる一冊だと思うので、なんか自分をいいぞいいぞっていう鼓舞してあげる気持ちにもなるし、あとね、なんか、あ、もっとこんなっていいんだみたいな、私が当たり前にやってたのって、そっか、学校給食の印象がちょっと強かったのかもしれないなとか、そういうふうに、なんだろう、立ち返ってくると思います。本当それぞれの国の美味しそうなものを見るっていうだけじゃない、自分の生活にじゃあどういった目線が入ってくるかっていうのはそれぞれね、読まれた方によって違うと思うので、ぜひねご覧いただくといいんじゃないかなと思います。で、これあきちゃんがね、この間何でしたっけ、本を読んでた時に、これ写真じゃなくて絵なんですよ、写真が良かったんですっていう話をされて、で、多分サンドイッチのはね、写真が載ってたと思うんですが、この本は残念ながらね、写真が、まあカラーが前半の方にちょっとあるんですが、そんな写真はない本になります。ね、もちろんなんだろうな、あったらね、いいと思うんですが、私は意外とこの本を読んでてもそうだし、例えば内田洋子さんのエッセイとか写真がなくてもすっごく素敵じゃないですか。イタリアの情景がね、思い描けるし、なんか私料理は文字で味わうっていうのが結構好きなんだなって思いました。なんかそっか、写真ってそっか必要なんだって、このあきちゃんの感想を聞いてて、あ、それぞれタイプ違うんだなってその時思ったんですよね。フードエッセイとかも、この間のスタンリー・トッチの、本もご紹介しましたが、そういうのもやっぱ文字で想像するのは結構割と好きな方なんだなって今更思ったんですよね。で、私あとね、最近これちょっと違う話なんですけど、インスタグラムのなんかバズりフードとかもそうだし、ここのお店がおすすめみたいなのがたまに流れてくるのがちょっと苦手になってきちゃったんですよね。綿谷りささんがね、フードポルノっていう言葉を使っていたんですけども、まさにそんな感じで、すごく戦場的でなものが多いなって感じているんです。 SNS のバズりフード的なものに、まあインスタが特に多いかな。まあインスタもね、もちろんなんだろうな、もう少し平熱なものもあるんだけど、ほら、とろーりとかたっぷりとか濃厚とか、なんかそういった、ほら、なんかこれでどうぞ浴場してください、そそられてくださいみたいな感じが戦場的で、あー疲れるって私思っちゃうようになってたんですよね。多分若い頃はね、まあ、食欲もあったから、まあ、今でも食欲全然あるんですけど、なんかね疲れちゃうなって思って見るようになりました。だからこの、綿谷りささんがフードポルノって言ってた小説なんだっけかな、多分ね、嫌いなら呼ぶなよとかで言ってたんだと思うんですけど、もうそれが本当に、あ、わかるって思ったんですよね。まあ、全部がね、全部じゃないんですけど、ということで、ごめんなさい、もうね、冒頭の雑談で10分も話しちゃったんですが、ここから、レコルトの自動調理ポットのレビューをお話ししたいと思います。なんか最近よくなんか新色が出たみたいで、なんだ、電車の中でも広告見かけるようになったから、お、このタイミングで私が1年間使ったレビューを出そうと思いまして まあこの番組の中でも何回かお話はしているんですけども、よければお付き合いください。ちなみにね、1日に2、3回使う時もあるので、私多分収録ぐらいで使ってますね。では、まず、ちなみに、レコルトの自動調理ポットっていうのは、なんていうんですかね、自動でスープだったり、カレーだったり、お粥だったり、豆乳だったりを作れる、なんだろうな、スープメーカーみたいなものが売ってまして、だいたい1万3000円ぐらいのお値段で、大きさとしては2リットルのペットボトルより少し高さは低いかな、でも太さはもう気持ちあるかなっていうような大きさなんじゃないかなと思います。で、ここからまずもう私これから褒めるの決まってるので、デメリットからお話ししたいと思います。こちらがね、もう一番のデメリットが、もう音がうるさい。もう本当音がうるさい。我慢できないとか、テレビ見れないぐらいの音量じゃないと思うんです。あと、キッチンで何かうるさくやってても、別に気にならないって方もいらっしゃると思うので、ご自宅の配置的に。だから、音がうるさいのは、なんだろう。あと、人の会話が聞こえないとか、そんなレベルではないんですけど、やっぱ一人暮らしの、静かな家には響くねっていう感じです。でも、なんだろう、テレビを見るのに邪魔しちゃうとか、ラジオ聞いてるのに聞こえなくなっちゃうってほどではないですが、音はうるさいです。で、次のデメリットは予約機能がないんですよ。ということは、どういうことかと言いますと、時短にならない。そう、これは結構こういった商品の中の売りがなくなって、てるだろうなと思うんです。まあ、ただ放っておけばいいので、オーブン見とかなくていいみたいなことと一緒で、放っておけばいいので、その間どっか出かけられるとか、なんかどっかなんだろう、お風呂入っちゃえるとかあると思うんですけど、時短にはなりません。ただそれ逆を言えば、操作ボタンが一つなんですよ。一個しかボタンないの。だから、なんかボタン少ない方が壊れる心配が私はないんじゃないかなと思ってますし、なんか、ボタン一つだけでシンプルでいいなって思っています。あとね、私はこれあんま思ってないんですけど、外側が洗いにくいっていうレビューがあったりするんですよね。外側濡らしちゃいけないって書いてあるので。で、まあ、でもちょっと濡れちゃうんですよ。別に、なんだろう、シンクで。でも、なんか、濡れちゃってても、今まだ壊れてないだけかもしれないんですけど、私は濡れちゃってても、まっすぐ拭けば別に大丈夫かなと思ってます。で、あと内部の洗浄はなんていうんですか、ミキサーと一緒なので、水と洗剤入れてボタンを押すだけで大丈夫です。で、お粥とかさすがに作ったりとか、こびりつきがあるなっていう時は、なるべくすぐに作り終わったらすぐに器に移しちゃって、お水を張っておけば、私は今んとこ洗いにくさってで困ったことはないですかね。あとは大人で言うと2人分、大人と2人とあと子供とかで言っても3人分ぐらいかな。なので、なんだろう、大量に家族4人分一気に作りたいっていうのは、パスタソースとかはできると思うんですが、なかなか厳しいかなと思います。3人までのご家庭向けかなと思います。まあ、どういう用途でね、お使いになるかにもよると思うんですが、お粥、離乳食のためにお粥作りたいとかだったらね、全然いいと思うんですけどね。そう、ただ、逆に言えばスリムでコンパクトな大きさですよっていう感じですかね。なので、シンクで水に濡らしちゃいけないって言っても、なんか手で持っててもそんなに重たくないっていうのがあります。そう、重たいとさ、機械って使わなくなっちゃいませんか？ああ、出すのめんどくさってなっちゃうので。そう、その軽さがね、私はいいなと思ってます。で、あとね、ぴったり一食分だけっていうのを作るのはちょっと難しいかなと思います。規定のレシピ通りの、量を作った方が、少ないとね、途中で止まっちゃったりするんですよ。なので、もしお粥とか、本当はね、私もう半分の量で作りたいんだけど、止まっちゃったら面倒なので、結局ね、2食分作ってます。逆に言えば2食分作れるってことでもありますね。で、あと使用後のクリーンモード以外は1時間休ませる必要があります。これは私みたいにもう1日の中で何回も稼働させる女向けの、なんていうんだ、デメリットなので、まあそんなに気になさらなくても大丈夫かなと思います。で、そうですね、まあここまでデメリットをお話ししましたが、私が思うね、最大な 最大の魅力としてはシンプルな材料で美味しいものが手間なくできるっていうのが本当最大の魅力だと思います。時短にはならないし、なんだろうな、このメイン料理を作るとかでもないから、なんか別のことは結局しなくちゃいけないんだけど、でもこんなに美味しいコーンスープ出てくるんだったらいいやみたいな気持ちになったりしますね。でちなみにできることといえば、裏ごしいらずの滑らかなポタージュスープができるとかね、あと乾燥大豆とお水入れておくだけで豆乳ができちゃうんですよ。であとはですね、お米と水入れとくだけでお粥もできちゃいます。私これ結構ね、なんだろう、用途として別に必要だなって思ってなかったんだけど、やってみたらなんやかんやお粥率がねすごい上がりましたね。であとカレーだったりとかサムゲタンみたいな、このポタージュ状にしないスープ、形を残したスープも作ることができます。でまずそうですね、まあポタージュの作り方だけさっと、作り方だけじゃないか、ポタージュとかのレシピをちょっとだけお話しするんですけれども、まあ、液体を入れます。例えばコーンスープだったら牛乳を 200ml 入れます。でコーン、缶1個分、もしくはトウモロコシ1個分を入れて、バター 10g 入れて、塩をね、小さじ3分の1ぐらいなので、女の人の指でどれぐらいかな、お、人4つまみぐらい4つまみの方が分かりにくいかな、小さじ3分の1ですを入れとけば、まあ、3、40分後にはすごい美味しいスープできるんですよ。私なんでこんなにねポタージュ言っているかというと、本当にそれだけのためにロイヤルホストとか行っちゃうぐらい、あのコーンスープどうしても飲みたくて行っちゃうぐらい好きなんですよ。だったりとか、冬場はあのスーパーに売ってるスープとかね、あの牛乳パックみたいなのに入って売ってるじゃないですか。あれもすごい好きなんです。なので、まあ、それを自分で作ってあったかいうちに飲めるってね、すごいいいなと思って、今までも別になんだバーミキサーとかあったからポタージュは作れたんですよ。なんだけどやっぱ入れといたらできるんですよ。それがねすごい最高にいいなと思って、あとキノコのポタージュ、まあかぼちゃだったりとか、これからの時期ごぼう、人参とかもいいですよね、じゃがいもなどもありますが、キノコのポタージュだけは私はちょっと、まあ生のキノコでもできるんですよ、全然生のキノコでもできるんだけど、あのちょっと火を入れてから、バターなりオリーブオイルなりでちょっと炒めてから作った方が私は美味しいかなと思います。そうですね。あと、まあ、ポタージュで便利なのは、なんだろう。今、なんか中途半端に残った野菜を全部入れるみたいなこともできるので、それも便利だなと思ってます。あの、今井真美さんの、なんか、すっごい美味しかったポタージュみたいな名前のレシピがあるんですけど、トマトとジャガイモとしめじとかかなのポタージュをね、これで作ると、しめじちょっと炒めた方がいいんですけど、もしくは、あの、魚焼きグリルとかで適当に焼いてもらってもいいし、何でもいいんですけど、ちょっとあのメイラード反応を引き出してあげた方がキノコは美味しいと思うので、焼いてあげて入れるとねすっごい美味しいです。で、だいたいバターも 10g ずつぐらいにあらかじめカットして冷凍庫なり冷蔵庫なりとか入れとくと、なんだろう、この調理ポットに入れる手間自体はそうですね 2,3 分で終わって、でスープの調味が 3,40 分かかってみたいな感じで出来上がるので、すごい私はね便利だなと思ってます。で次お粥ね、お粥は全然期待してなかったしやるつもりもなかったんですけど、やったらすっごいいいですね。なんかもうキヌア入れたりとか、なんだろう、いろんな五穀米みたいなもの入れたりとかしながら、真っ白いお粥を食べる時もあるし、あと小豆とか入れたりねしながら食べてます。すごいはかどる、美味しい。なんだろう、お粥は何にでもできるじゃないですか。何にでもできるとは言わないけど、なんかちょっと気が向いたらあんかけ、生姜あんかけとか、あの鶏卵って関西ではうどんありますよね、鶏卵うどんみたいな感じのあんかけに卵がふわふわに溶いてある、あんかけ、卵が入ってるあんかけって言ったらいいのかなに生姜を効かせたものみたいなものをあのお粥にかけて食べるのがすごい美味しいなと思ってます。なんか夜ご飯それだけにしちゃったりとか、あとそうですね、あとまあ今 ギーレシピとかで検索すると、大体何ですかね、あのお粥のことコンギーっていう表する地域で食べる、なんだろう、ところのレシピって大体ベーコンが乗ってて、あのゆで卵があって、ゆで卵があってあったりとか、ポーチドエッグが乗ってたりとか、でそこにまあチリオイルみたいなのがかかってて、でチーズが削ってあって、黒胡椒引いてあるみたいな感じのレシピをよく見かけたりします。あのなんだっけ、私時々レッサーパンダでメイちゃんのお母さんが作ってくれてたコンギーはそういう感じだったと思います。カリカリのベーコンが乗ってあってとか、あとそこにそうですね、チャイブ、乾燥のチャイブを私はパートかけて食べたりしています。おかゆね、すごい便利です。で次ね、豆乳ね、これも期待してなかったんですけど、あの出来たての豆乳ってすっごい美味しいんですよ。びっくりしました。なんかまあまあって思ってたんです。別に豆乳のこと嫌いじゃないんだけど、ふーんって思ってたのなんですけど、やってみたらすっごい美味しい。だけどこの豆乳のためだけにレコルトを買うんだったら別のものがいいんじゃないかなと思います。あのなんでかっていうと、レコルトの自動調理ポットで豆乳を作るとね、おからが生成されるんですよ。でおからこして、まあ飲んだ方が私は美味しいから、おからこすっていう手間が出てきちゃいますので、豆乳のために欲しいんですよっていう方は向かないかなと思います。なんかソイメーカーみたいな、そういう名前のものありますよね。そういうのを作ってられるといいんじゃ、作られるというか、あのお使いになった方が美味しいじゃない、いいんじゃないかなと思います。でちなみに出来上がった豆乳ね、いろんなものに使いたいんです。本当はなんだろうな、コーヒーに入れたいとか、ソイラテにしたいとか思ってるのに、結局は熱々のうちにシェントウジャンにすることになっちゃうんです。ただそのシェントウジャンが美味しい。ちなみに私はあのアキちゃんが、あの何でしたっけ、あの揚げパンをどうしてもつけたいから、ちょっとまだシェントウジャン作ってないんですって言ってたと思うんですけど、その揚げパンの代わりのものとして私は仙台油麩がいいよっていうのをちょっと見かけまして、仙台油麩入れてるんですけど美味しい。なんかあんなにサクサクで美味しいと思ってなかったので、まあ、熱々の豆乳に黒酢入れて、お醤油入れて、まあ、お醤油でもお塩でもどっちでもいいです。で混ぜると、まあおぼろっぽくなるじゃないですか。ちょっと固形になる、あのあれが酢酸と反応して、で、そこに、食べるラー油だったりチリオイルだったり入れて、あと何ですかね、そうだ、仙台油麩入れたりとか、あとや松山揚げをちょっとトースターで焼いたものを入れたりとか、なんかそんな感じです。ザーサイ入れたり、ここでもチャイブ入れたりとか、あのネギ切るのがめんどくさいってだけなんですけど、っていう感じですかね。美味しいですよ。でここでね、オクラじゃないや、おからがさ余っちゃうじゃないですか。でおからがね、私はもう本当に食べるのが面倒なんですけど、でもさすがにおからってね、タンパク質もいっぱい入ってるし、食物繊維だから絶対本当は食べた方がいいんですよ。だからすんごい、なんだろうな、なんかごまかしじゃないんだけど、別に美味しいから、それぞれは美味しいんですけど、いつもあおからできちゃったと思いながら食べてます。ちなみにどういうものにしてるかっていうのを、あのね、私みたいにおからできちゃったっていう人のためにちょっとご紹介したいんですけれども、おからは片栗粉と混ぜて芋餅みたいにしたりとか、これ私一番よくやって好きなんですけど、フムスみたいにする食べ方が一番好きで、オリーブオイルとニンニク、あとタヒニ、ごまペーストでいいんですけど、オリーブオイル、ニンニク、タヒニ、あとクミンとかを合わせてフムスにする。それがね、だいたい一番美味しいというか、私にとっては簡単ですごく作りやすいかなと思ってます。あとね、韓国料理だとチヂミにね、おから入れるんですって。まあ確かにそりゃそうよねって、ドーナツとかもあるわけだから、なんていうんですか、小麦粉にの部分を、なんだろう、少しおからに代用してもいいじゃないですか。だからそういうのができたりとか、あとコングクスって水煮の大豆とかが、なんだろう、砕いたものが入っているので、そういう使い方、なんだろう、あえてできた豆乳をこさずにコングクスみたいにして食べるのもありかなと思ってます。 あとなんだろうな、私がやってるのは、あれですね。あの、ドーナツ。結局ね、ドーナツが一番美味しい。ホットケーキミックスと、ホットケーキミックスじゃなくてもいいんですけど、小麦粉とベーキングパウダーとかでもいいんですけど、ホットケーキミックスとおから混ぜて、ドーナツにするのが一番美味しいんですけど、それで揚げ油取ってて大丈夫かって思うので、なんかちょっと一番美味しいけど控えてます。っていうところですかね。あと、ケークサレにするとか、なんだろうな。まあ、ケークサレができるから、甘い方の、ケーキもできます。バナナケーキとかもね、あるので、それはね、レコルトのレシピに載っているので、そういうのもあるんじゃないかなと思います。おから、私はこれで食べてますよ、みたいな人がいたら、よかったら教えてください。あとね、マヨネーズ入れて、何でしたっけ、ポテトサラダの代わりみたいにする人もいるし、いろんな食べ方ね、あると思うんですけど。ということで、私の自動、レコルト自動調理ポットのレビューでございました。本当にね、時短にはならないんですよ。結局3、40分ぐらいかかるし、予約機能がないからね。なんですけど、シンプルな材料で美味しいものを食べたいっていう時に便利かなと思います。あと小さいので、一人暮らしとか二人暮らしとかにいいかなと思っているので、私は両親にあげようかなって思ってます。なんか1年使ってちょうどよかったんでね。で、ちなみに冒頭で紹介した山口優香さんは、ポッドキャストもやっていて、まあ、聞くだけでご飯ができるラジオっていうのをやってるんですが、それも面白くて、山口さんがね、紹介する自炊メニューはすっごいシンプルなんですよ。確か1回目がね、焼き野菜なんです。この油を敷いたフライパンに野菜を入れて火をつけてじっくり焼く。動かさない。それだけ。で、いい時間が経ったらひっくり返すみたいな、もうそれだけで、なんだろうな、一品になりますよっていう、すごくシンプルなものを作られているので、こういうスープとかとね、合わせてももちろんいいし、あとね、山口さんのいいところって、なんだろう、それを一品としてメニューとして提唱してくれてるのがいいんですよ。そういったものって、今の日本社会とかだと、ズボラとか手抜きとか時短家事みたいなものになっちゃいがちだと思うんですけど、なんかそういう風に言わないんですよね。私もなるべくね、ズボラって言葉あんま好きじゃなくて、なんかズボラって本当はこうするべきでしょっていうべき論が後ろに見えてる気がして、なんかズボラ嫌なんですよね。だからズボラレシピみたいなのとかを見ると、なんかちょっと避けちゃうんですけど、そうなので、こういう、まあ、山口ゆかさんのポッドキャストとかで紹介されるようなものもそうだし、なんでしょうね、このレコルトのね、レシピとかもそうなんだけど、シンプルな調味料で美味しいものができるって、すごい、なんか一番良くないですか？自分の体にも優しいし、なんでしょうね、食べたいもの食べれるし、ヒューみたいな、自分で、私がこれ作っちゃったの？みたいな、最高ですねみたいな気持ちになるんですよ、私の場合はね。だからすごい、そういった面で、自分の、なんだ、自炊のハードルを下げてあげる、そのごともに、レコルトの自動調理ポットいいんじゃないかなと思います。ただ同時に、今、自動調理器ってすっごいたくさんあるから、あれも買った方がいいんじゃないか、これも便利なんじゃないか、こっちもいいんじゃないか、みたいな気持ちになっちゃうと思うんです。いろんな情報入ってくるからね。私も発信しちゃってる側だからあれなんですけど、なんかそういう、それにはならないといいなと思いながら今日はお話ししました。どなたかのご参考になれば幸いです。ではちょっとね、終わりの雑談したいと思うんですけども、そう、読書会を今度やることになってね、すごい嬉しいなと思っていて、私実は2003年のこの番組始めた当初ぐらいから読書会をやりたいっていうのを言ってたんですよ。だからね、2025年にしてやっとやるっていうさ、遅いよねなんですけど、そうそう、今なんかちゃんと言えば参加してくれる人いるんだ本当にと思って、すごく嬉しいなと感じているところなんです。で、ゆくゆくはなんか月一の定期開催にしたりとか、まあ、私以外のコアメンバーとかがやる日とか、なんか私がいない日とかね、もちろんあってもいいし、なんかそういうのがね、できるようになればいいなと思ってます。あとね、私 この番組の中で結構ね何回か言ってたんですけど、ボードゲーム大会やりたいの大会じゃなくていいんですけど、ボードゲーム仲間を集めたいっていう野望もあるんですよ。だからどっかのタイミングでちょっとボードゲームやりませんかっていうお誘いもしようかなと思ってますので、その時はねぜひちょっと、あ、ボードゲームやったことないんだけどやりたいっていう方ももちろん全然大歓迎なので、なんかその辺のボードゲームカフェみたいなところでやろうと思ってますんで、皆さんよかったらぜひボードゲームも一緒にやりましょう。あのまた読書会これやりますよみたいな、あの年内は多分やぶの中と世界99ぐらいかな、もしあのやりたい人いたら元さんこれやりませんかって言ってくれたら全然都内とか横浜ぐらいだったら行くんで、言ってください。そしたらこの番組の中でね告知してもいいので、そうそう、まあ、小さく最初は集まって、そのうちなんかちょっと人増えたら公民館とかでやりたいと思ってますので、よかったら皆さんお付き合いくださいませ。では今日もお聞きいただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。では、明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。